Hachemeni Mokshroku Chu Isho Issetsu to Nissetsu o oyome itashimasu. Sore kara watashi ni tsue no you na hakari zao ga ataerareta. Suru to kouyu mono ga atta. Tatte kami no seijou to saedan to mada soko de reihai shiteru hitobito o hakare. Seijou no soto no niba wa ihouchi ni ataerareteru yue sono mama ni sashi okinasai. Hakatte wa ikenai. Kara wa seinaru miyako o 4 ni kangetsu no aida fumi ni chiru to arimasu. Chu isho no shudai wa owari no chidai ni okuru iesama no akashibito tachi no michi という imi desu. 私たちはまた証と苦難ということができます。あるいはまた偽りと欺きの時代に送る証の務めということもできます。あるいはまたイエス様の証人に対する忠実さということもできます。私たちは注意書一節と二節についてまず考えてみたいと思います。一節二節においては真のイスラエルと偽りのイスラエルの分離のことが記されています。一節二節の全般においては神の礼拝の回復が記されています。そして二節の後半においては異邦地の時の終わりについて記されているのであります。ヨハネは三つのものを測ることを命じられたのです。一つは神の聖城、それから祭壇、それにそこで礼拝している人々であります。聖城と祭壇とは常にイスラエルと関係を持っていたのです。したがってここにおいて神はイスラエルを再び新たに取り扱うとされていることがわかるのです。私たちは地上において予言されていたことがここにおいて描かれているのを見るのです。旧約時代の預言者たちは異邦の国々が長い間イスラエルを支配するであろうと預言していたのです。しかし結局は救い主がメシアが全ての地上を支配することになるであろうと予言していたのです。しかしその前に多くのユダヤ人がパレスティナへ帰ってこなければならないのです。多くのユダヤ人がパレスティナにいますが、しかし彼らはまだ信仰を持っていないんです。彼らはまだ十字架につけられ捨てられたイエス様を受け入れていません。信仰を持たないにもかかわらず彼らはイスラエルの神殿を回復するのです。この時代をヨハネは見ているのです。ヨナはこのイスラエルの歴史を暗示するものです。ヨナは神の使命を与えられましたが、ヨナは神から逃げたのです。そしてヨナは異邦人たちの船に乗ったんです。神の命令によって海には大きな嵐が起こったのです。海はまたしばしば i hochin no kununi no hyuni mochi raro kotoba de arimasu. Arashi wa i hochin tachi ga yona o umi ni nage komu koto niyotte hachimete shizumatta no desu. Onaji koto ga ima demo nao Israel no tame ni okottoru no desu. Israel no tame wa kami no tsukai bito to naru shime o atae rarete kami ni erabareta no desu. Shikashi Israel no tame wa fujuu chun deshita. Soshite sono keibatsu toshite ihochi no umi no naka ni sunaachi iho no kununi no naka e to chirasareteta no desu. Shikashi iho no kununi ni oite Israel no tame wa appako uke sono kekka Israel e to futatabi kaeru koto ni naru no desu. Shitagatte ihochin tachi wa kami no ご計画はそのことによって成就することになるのです。1933年から1945年のヒトラーの独裁を通して1948年のイスラエルの建国が成し遂げられたと思われるのです。イスラエルは再び回復されてロマ書注意書21節から25節までに書かれている元のオリブの木につがることになります。教会はしばしば神の宮と言われていますが、しかしここに出てくる神の聖城は教会のことを指しているのではありません。これはエルサレムに再建される神の神殿を指しているのです。終わりの時代においてイスラエルは神の聖城を持ち、祭壇を持ち、礼拝する人々を持つようになるのです。神への礼拝が再び行われるようになります。しかしこの神殿において反クリストが自らをメシアであることを全ての者が彼を拝むことになるのです。ダニエル書9章27節に彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる、荒らす忌むべき者が翼に現れる、ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかると書いてあります。またマタイで24章の中5節に、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとあります。同じ出来事についてテサロニケ第2の手紙2章1節から4節までにも確証されています。2番目はヨハネは祭壇を図るように命じられたのです。ここに出てくる祭壇は中の前庭にあったものと思われるのです。なぜならば2節に外の前庭が異邦地に与えられていると書かれているからです。中の庭に置かれた祭壇は神への捧げ物が置かれたところであります。そこにおいて神は捧げ物を受けられたのです。それはすなわち全て捧げ物を犠牲を持ってきた人々も全て受け入れられたということを意味しています。祭壇は裁きの場 でもあります。ヒブル書9章22節で、それで律法によれば全てのものは血によって清められると書いてよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですとあります。祭壇は裁きの場です。罪のない動物が人間の罪を贖うために祭壇に備えられたのです。従って祭壇は十字架を意味するものです。主イエス様も十字架において私たちの罪を背負ってくださったのです。エゼキエル書18章4節に罪を犯した者はその者が死ぬとあります。ロマ書6章23節に罪から来る報酬は死ですとあります。イエス様は私たちの身代わりになってくださったのです。私たちの救いはただイエス様の死によって与えられるのです。イサヤ書53章4節から6節までお読みいたします。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせたとあります。3番目に、神の聖所と祭壇だけでなくして礼拝をしている人々も測らなければならなかったのです。測るということは何を意味しているのでありましょうか。測るということはすなわち所有物をはっきりとさせ、そして限定するということです。しかし何が限定されるべきなのでしょうか。神聖なるもの、すなわち神に属するものが何であるかがはっきりさせられなければなりません。それによって何が神に属さないものであるかが限定されるようになるからです。限定するということは、測るということは、黙示録7章3節の封印を押すというのと同じ意味です。ユダヤの忠実な残りの者たちに対してこのように計らうことによって神の守りが約束されているのです。悪魔の力はいくら強くても神はその民を守られます。計られたものは神のものであり、神によって守られるものです。しかし計られないものは異邦人に与えられ、神の守りなく破壊されるままにされるのです。ハンキリストがその力を表す前にこの破壊は終わるのです。これはちょうど封印を与えることが地区の所有物と地区の保証を明らかにすることをよく似ているのです。すなわちちょうど迫害の時代に神がご自分の頼るものを守り導かれたのと同じことであります。エルサレムも前庭も共に滅ぼされますが、信仰のあるユダヤ人は神の驚くべき守りが与えられます。